神様が今日お与えくださっている御言葉に聞きましょう。ペテロの手紙1:1-2、新約聖書428ページです。ペテロの手紙1:1。イエス・キリストの使徒ペテロから、ポントス、ガラテア、カパドキア、アジア、ビティニアの各地に離散して仮住まいをしている選ばれた人たちへ、あなた方は父である神があらかじめ立てられたご計画に基づいて霊によって聖なるものとされ、イエス・キリストに従い、またその血を注ぎかけていただくために選ばれたのです。恵みと平和があなた方にますます豊かに与えられるように。説教、仮住まいの人々へと題しましてメッセージをいただきます。
ただいま、ペトロの手紙1:1-2をご一緒にお聞きしました。テモテへの手紙を読み終わりまして、今月からはこのペトロの手紙をしばらくの間続けて聞いていこうと思います。一節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。イエス・キリストの使徒ペトロから、ポントス、ガラテア、カパドキア、アジア、ビティニアの各地に離散して仮住まいをしている選ばれた人たちへ。新約聖書の中に収められている手紙たくさんありますけれども、その大抵は使徒パウロが書いたものです。先月まで聞いていたテモテへの手紙もそうでした。でパウロがたくさん手紙を書いているのに比べますと、ペトロが差し出した手紙というのはほんのわずかしか知られていません。今日聞いているこの第一の手紙、それからこの後に続けて収められている第二の手紙、その2通だけです。ペトロという人は筆武将だったんでしょうか。結果的に手紙があまり残っていませんから、そうも言えるかもしれませんが、しかしそれ以上に手紙が少ない理由というのは、ペトロという人物の、出自、生まれつきによると言えるように思います。ペトロはもともとはガリラヤ湖の漁師でしたから、魚のことは詳しかったですけれども、手紙を書くということは不自由だったのだとよく言われています。現にこの手紙にしてもです、これ語っているのはペトロなんですけれども、後ろの5:12のところを読みますと、この手紙はシルワノという弟子に書き留めてもらっていると、随分正直なことを言っている箇所に出会います。ペトロは筆武将だったのではなくて、手紙を書く能力に乏しい、そういうところがあったのです。しかしペトロはです、自分には文章力がない、そのことを分かっていながら、あえて口述筆記をしてもらって、そしておそらくはところどころをシルワノに直してもらいながらなんですが、それでもこの手紙を出しているというところに、この手紙の大きな値打ちがある、そういうふうに言って差し支えないと思います。ペトロは増えてだと分かっていながら、あえてこの手紙を書いたんです。しかしどうしてそんなふうにこの手紙をしたためたんでしょうか。で、謎を解く一つの手がかりは、この手紙を受け取る受け取り人たちが住んでいる場所にあります。今聞いた一節には、小アジアのさまざまな土地の地名あるいは地方名が語られていました。ポントス、ガラテア、カパドキア、アジア、ビティニア、そういう名前が記されていました。このうちに出てくるガラテアというのは一つの町の名前ではなくて、小アジアの内陸部にある一つの地方の名前ですけれど、 このガラテヤ地方というのは、使徒パウロが第1回の伝道旅行と第2回の伝道旅行でこの地方を訪れて、シエスの福音を述べ伝えて、そしていくつかの町に後の教会のもといとなり中席となる人々を見出していった、そういう土地です。パウロが先へと進んでいった後、パウロから福音を聞かされた人たちがシエスだけにより頼んで生活するということから少し離れてしまいまして、人間の目にいかにも正しく立派そうに見えるさまざまな振る舞い、人間の行いの方に心を寄せてしまいそうになっているのを知って、パウロがもう一度シエスの歩みに信頼することの大切さを手紙にして書き送った。それがガラティアの信徒への手紙ですが、そういう手紙が書き送られた土地としてもこのガラティアというのは知られています。ガラティア地方に建てられていたいくつかの教会というのは、もともとはパウロが苦心をして福音を述べ伝え、そしてまたその歩みをずっと見守っていた、そういう教会です。でもう一つ、ここにはアジアという地名も出てきます。でこれはもちろん今日日本も含まれるようなアジア州という意味のアジアではありません。一世紀のアジアというのは今日に比べるとずっと狭い領域が知られていて、今日私たちは小アジアというふうにそこを言いますけど、トルコの国のあるあたりが聖書の時代のアジアです。でこのアジアの地方、そこには当時です、小アジア最大の町であるエフェソがありました。使徒パウロは世界伝道旅行の間ずっとこのエフェソの町に福音を伝え、教会ができることを願い続けていました。第1回の伝道旅行の時にはそのエフェソまでたどり着くことはできずに途中で引き返してきたのですが、第2回の伝道旅行の時にはその近くまで行ったのでぜひエフェソに行きたいと願ったんです。ところがどうやら道が開かれませんで、パウロはエフェソを通らないでアジアを離れヨーロッパの方に渡っていきます。そしてその第2回伝道旅行の一番最後にようやく数日だけエフェソに立ち寄って、そしてアンティオキアに戻っていきます。第3回の旅行の時にようやくパウロは念願だったエフェソの伝道に着手をして、腰を据えてそれに取り掛かることになります。パウロとしては例外的なことでしたけれど、2年3ヶ月それ以上の間このエフェソにとどまって福音を述べ伝え、そしてエフェソ教会が建設をされていくようになりました。使徒言行録の19章10節にその様子がこんな言葉で記されています。使徒言行録の19章10節というのは251ページに出てまいりますが、19章の10節を読みします。このようなことが2年も続いたので、アジア州に住む者はユダヤ人であれギリシャ人であれ誰もが主の言葉を聞くことになった。パウロが最初3ヶ月の間街道で福音を伝えたんですが、ユダヤ人たちがそれを受け止めようとしなかったんですのです。それでパウロは街道を離れてお金を出してある公会堂を借りまして、そこで毎週礼拝をし、毎日って書いてますね、毎日イエス様のことを伝えていたようです。それが2年も続いたので、アジア州に住む人たちはユダヤ人であろうとギリシャ人であろうと誰もが主の言葉を聞くようになった。エフェソの教会を起点として、あるいはエフェソの教会が拠点となって、パウロがアジア州全体にまでシエスの福音を述べ伝えたのだと使徒言行録に語られています。アジアというのはそんなふうにパウロが伝道した場所です。そしてこの手紙にあと3つ出てくる地名があります。ポントス、カパドキア、ビティニアという、これらの土地はこれ実は聖書後の時代になりますとキリスト教会が栄えていたというはっきりした歴史の資料があるんですけれども、聖書の中には、はっきりと福音が述べ伝えられたというそういう記録は出てまいりません。しかし この3つの地方というのは、いずれもこれガラテヤかアジアと隣り合っている場所ですので、パウロが伝道して建てた教会がさらにそのシエスの福音を告げ広めて、それぞれの地域に教会を建てていったものと、そういうふうに思われます。ちなみにこのうち最後に出てくるビティニアという町に建てられた教会は、これは一番大きな町がコンスタンチノープル、今のイスタンブールですけれども、そこからまたさらに世界中に福音が伝えられるようになって、ロシア正教とかギリシャ正教というふうに呼ばれる、カトリック教会と並ぶもう一つの世界教会の源流になっていった、そういう教会がこのビティニアには建てられていくことになります。地名のことを少しこまごまとお話しましたが、どうしてこんなことをお話したかというと、実はここに出てくる地名というのは、いずれもこれはパウロが伝道した地域、あるいはパウロが建てた教会、そこからそのお弟子さんたちがさらに伝道した地域であるということを確認したいと思って少し申し上げたのです。もともとは使徒パウロが福音を述べ伝えて各地に教会が建てられていった、そういうわけですから、普通に考えるならばこれらの土地の教会に配慮をして、その信仰を励ますように手紙を書く、それはパウロがするはずなんです。ところがパウロではなくてペトロがこの手紙を書いている、そこに実は、やはり謎があります。さっき、手紙を出すのに不慣れなペテロがどうして書いた手紙を出したんだろう、そこに一つの謎があるということを申し上げましたが、もう一つの謎というのは、この手紙の受け取り人たちの地名を見ていると、これパウロが書いて当たり前のところなのに、そしてパウロというのは何通も手紙を出しているわけですから、当然パウロはその気になれば手紙を出せたようだったのに、そうではなくてペトロが書いているという点に 2番目の謎があります。パウロではなくてペトロが、しかも手紙を書くのに不慣れなペトロがこの手紙を書いている、そういう2つの謎がこの手紙にありますが、どうしてこういうことになっているんだろうかと考えますと、これはこの手紙が出された当時にはです、何らかの事情によってパウロがもはや手紙を出せなくなっていた、そう考えることができます。これは使徒言行録の一番最後のところ分かりますけれども、パウロは何度も世界伝道旅行をしましたが、最後はローマに護送されて、ローマ皇帝の裁判を受ける囚人として囚われの身になって軟禁状態でローマで生活していたというところで使徒言行録は終わっています。で、使徒言行録はそのローマの町に住むようになって、そして軟禁状態で出歩くことはできないけれど、自由にいろんな人と話をすることができた、パウロを訪ねていった人とは話すことができたんだということが語られている、そこで終わっていますが、もちろんそれはパウロが皇帝の裁判を受けるためにそこに囚人としているわけですから、やがて皇帝の裁判を受けることになります。そしてローマ皇帝から死刑が宣告をされ処刑をされていくんです。今日ですね、パウロのお墓っていうのはどこにあるかよくはっきり分かってるんですね。ペテロのお墓っていうのはローマ教皇がいるサンピエトロ大聖堂っていうのがペテロのお墓の上に立ってるんですが、ちょうどその町の境を出たところにフォーリデ村教会というそういう教会があります。そこが実はパウロのお墓の上に建てられている教会です。パウロはローマで皇帝の裁判を受けて処刑をされていく、そしてそんなふうにです、裁判が進行していく中で、最初のうちはパウロは軟禁状態ですから誰とも会うことができましたし、訪ねてきた人に手紙を託してあちこちに手紙出すことができたんですけれど、やがて、その判決が決まって もはやパウロが手紙を書き送るという自由がなくなってくる。そしてその時に何が起こったかというと、やはりローマにいたペトロに、小アジア一帯にパウロが伝道して建てたその教会の伝道牧会を引き継いでもらうということがあったようなんです。でもちろん、そういう話というのはパウロとペトロ、あるいは 獄にとらわれていたパウロの周りに仕えていた数人の弟子たち、パウロの弟子たちとの間で交わされたローマでの話であって、昭和人のキリスト者たちはペトロという名前ぐらいは知ってたはずですけれども、顔も知らなければ会ったこともない、そういう状態にあります。それでペトロはです、パウロの伝道にずっと同行してきたシルワノというお弟子さんに助けてもらって、小アジアの諸教会に手紙を書き送っている。それがこのペトロの手紙ということになるわけです。で、今日の私たちの感覚からすればです、そういう背景があるのであれば、この手紙というのはまず最初に真っ先にパウロの安否に触れてです、各々しかじかの事情でパウロはもはや手紙を差し出せないので、私ペトロが代わりに手紙を出しましたというようなことが書かれていそうなものです。しかしそういうものが何もこの手紙には書かれていません。それはどうしてかと考えますと、手紙を書いた後にそれを持っていかなきゃいけないわけです。今みたいにポストに入れとけば、郵便屋さんが配達してくれるなんていう時代じゃありませんから、手紙は必ずローマから誰かお弟子さんがこの小アジアのそれぞれの教会に運んでいかなきゃいけない。そうするとその手紙を持参した弟子がパウロやシルワノやペトロのことをはじめローマで起こっていることを詳しく語って聞かせることができたに違いないわけです。ですからこの手紙にはパウロの消息のようなものは出てきません。いずれにしても手紙を書いたペトロは、自分にはパウロほどの文章力はない、そうよく承知しながら、時折シルワノに助けてもらって、そしてパウロが心を込めて福音を述べ伝え、その結果成り立つようになっている小アジアの教会に、ペトロなりの手紙を書き送りました。で、その際、ペトロの心の内にあった事柄というのは、ローマで、パウロが間もなく処刑をされていくわけですが、そこから始まって間もなく世界中のキリスト教会とそこに集っている人たちの上に厳しい迫害と試練の時がやってくるだろう、そういう予想をペトロは持っていたわけです。そして厳しい試練に出会うことになるに違いないんだけれども、あなた方はその時に予想もしなかった苦しみに見舞われたといって驚いたり、確信を失ったりしないように、そういう願いを持ってペトロがこの手紙を書き送っています。あなたたちは今から苦難を経験し試練に出会うことになるけれども、その苦しみというのは主がご存知でいてくださり、神様のご計画のうちに生じることなのだということを、理解させようとするんです。神様のご計画の中で今これから経験する道、試練の道というのはどうしてもこれ通っていかなきゃいけない道だけれども、しかしこれは未来永劫苦しみが続くのではない、神様がそこにきっと終わりの時を備えてくださるし、また苦しみに遭う最中にあっても主がそこに共にいてくださり慰め強めてくださる、あなたたちは主イエスがご自身の血によって贖い取った者たちなのだ、そのことをはっきり示してくださって、あなたたちをこの困難な道のりにおいてもいつも守ってくださるのだ。ペトロはこの手紙の中でまずそういうふうに語りかけるんです。二節を読みますと、ペトロがそんなふうに語りかけている言葉を聞くことができます。あなた方は父である神があらかじめ立てられたご計画に基づいて霊によって聖なるものとされ、イエス・キリストに従い、またその血を注ぎかけていただくために選ばれたのです。恵みと平和があなた方にますます豊かに与えられるように。神様によるご計画、聖霊による清めと励まし、そして、主イエスが慰め導いてあなた方を持ち運んでくださるようにということが、ここには3つ並んで出てまいります。まさしくここには、父子聖霊なる神様が共に働いて、キリスト者たちを守って、困難な時を、また困難な道のりを歩ませてくださるという、そういう約束が語られるんです。 あなた方が今から歩んでいく道は、御子主イエスキリストの血潮が注ぎかけられる道だというふうにも言われます。すなわち、これから数々の苦難をあなた方は経験させられるだろう。しかし、その道において、あなた方は繰り返し、主イエスの血潮を注ぎかけられ、そして確かに主イエスキリストがあなたのために十字架にかかってくださり、あなたを清めてくださっていることを思い起こさせられるように導かれる道だ、そう伝えるんです。で、ペトロはこういう慰めと励ましの言葉を語るようにと務めを与えられ、パウロから教会を伝道牧会する務めを引き継いで手紙を書いてるんですけれど、しかしそういう中でペトロ自身はです、思いもしなかったような経験をさせられているようです。それはまさしくペトロがシエスのしもべであって、シエスがペトロの背後に立っていてくださる、そして御言葉を語らせられているという経験をするんです。ペトロがこの手紙の中で自分をどういうふうに紹介しているかというところに、まずそのことが現れています。一節の一番最初のところですが、ペトロは自分を紹介する言葉としてこういうふうに語るんです。イエス・キリストの使徒ペトロから。で、こういう手紙の書き出しは実はパウロの手紙においてはしばしば見られます。パウロの手紙で自分が使徒だと名乗らない手紙っていうのはむしろ例外的なんですね。ほとんどの手紙でパウロは私は使徒であるっていうことを語ります。使徒っていう言葉が出てこない手紙っていうのは、パウロととっても関係が良かったフィリピの教会宛て、あるいはテサロニケの教会宛て、そしてまた、先月まで聞いていましたが、パウロが信仰による私の子よと読んでいた、テモテに宛てた手紙ぐらいのものなんです。それ以外の教会にあった手紙にはパウロは必ずです、自分は使徒なのだと強調して名乗ってました。そしてそんなふうにパウロが手紙の最初に必ず自分は使徒だと名乗っていたのにはある理由があった。これは非常によく言われていることです。どんな理由かと言いますと、パウロは自分のことを知らない教会や、あるいはパウロが使徒であるということに疑いを抱く人たちがいる教会に宛てて手紙を出すときには、まずこの私は使徒なのです、そう名乗って、この手紙がシエスから使わされた使者として語っている手紙なんだ、そのことはっきり宣言してから手紙を書いているところがあるんです。で、パウロの場合にはそういう、意図を持ってキリストによって使徒とされたパウロからという手紙を書いてたんですが、ペトロの場合にはそういう意味では少しパウロと立場が違います。パウロは使徒であると認めてもらえない、そういうことも多くあったんですが、ペトロの場合にはこれは何と言ったって、誰が何と言ったってイエス様の弟子であり使徒であるということはみんなが認めていることなんです。シエスが地上のご生涯を歩んでおられて十二弟子と一緒に過ごしておられたときに、その中の一番弟子というのはペトロです。だからペトロがシエスの弟子であり使徒であるということを疑う人は誰もいないんです。するとここでわざわざペトロが自分はイエス・キリストの使徒であると名乗っているのは、手紙の受け取り手からすれば当たり前のことを言ってる。何も別に力み返ってわざわざこんなことを記さなくてもいいのにと思うような肩書きということになります。しかしどうしてペトロはこんなふうに名乗ってるんでしょうか。で、ある説教者がです、このペトロの名乗りについて一つの想像をたくましくして語っています。おそらくこの手紙で一番最初にペトロがこういうふうに名乗ったときに、ペトロは深い感慨を覚えていただろうっていうんです。ペトロが自分の名前の上にイエス・キリストの使徒という言葉を付け加えるようになるまでにはきっとずいぶん長い歳月を要したに違いない、そういうふうに言うんです。どうしてか、なんといってもペトロは 最もひどい仕方で主イエスを裏切ってしまったということが過去にあるからなんですね。主イエスが捕らえられた晩、それもです、主イエスが捕らえられる、逮捕されるわずか1時間かそれくらいの前にです、ペトロは何て言ったかというと、たとえ死ななければならなくなってもこの私は決してあなたを見捨てません、イエス様にそういうふうに申し上げていました。その時がペトロは誠に無邪気にです、自分はイエス様に従っていけるってそう思っていたんです。ところがペトロがそういう言葉を話してから本当に時間が経たないうちに、実際にシエスがイスカリオテのユダの裏切りによって捕らえられてしまいます。そして大祭司の官邸に連れ込まれるんです。ペトロは忍んでその官邸の中庭まで入り込んだんですけれど、そこで正体を見破られそうになって、とうとう3度も私はイエスを知らないってそう言っちゃったんですね。で、3度目には神様を呪いながら激しく誓ったというふうにも書いてあります。そしてシエスはそのまま明くる朝十字架に上げられなくなっていくんです。ペトロにとっては、あのイエス様が亡くなられる前の晩にです、私はあの人を知らない、自分はシエスと無関係だと言ってしまったということは、後々までずっと心の傷として尾を引くことになります。シエスは復活なさった後に、ペトロが自分自身を責めているということをご存知で、ペトロが3回知らないと言ったのと同じように3回にわたって、ヨハネの子シモンよ、私を愛するか、そう尋ねてくださいました。ペトロが、はい主よって返事をすると、私の羊を養いなさい、私の羊の群れの世話をしなさいって、そうおっしゃって、イエス様はペトロにです、兄弟姉妹に仕えるものになるんだよってことを教えておられました。ペトロはそういう言葉をイエス様からいただいていましたけれども、しかしペトロ自身とすれば、あの晩にシエスを裏切り知らないと自分の口で言ってしまったというその事実を忘れることはできなかったんです。ところがです、今そのペトロがパウロから託された人々の信仰を励ます務めを与えられている。そしてその時ここで、自分は主イエスキリストの使徒です、そういうふうに名乗っています。ペトロとするとです、できればこういう言葉って語らずに済ませたかったかもしれないんです。イエス様は、私の羊を養うのだってペトロに言ってくださっている。ペトロはそうは言われていますが、ペトロ自身はです、本当に自分にできるんだろうか、できればこの私はイエス様の使徒だなんてことを曖昧にして、でもまあイエス様のことを伝えるのは、ペテロとすると、大変嬉しい光栄なことだと思ったでしょうけど、しかし使徒なのだと名乗るということについては、ちょっと気持ちが進まないところがあったろうと思います。使徒言行録の一番最初のところで、イスカリオテのユダが亡くなったので12番目の弟子の席が空いてしまった。で、弟子たちの中から誰かユダの後を継ぐ弟子を選ばなきゃいけないって、そうなった時にペトロは、イスカリオテのユダをです、あのユダは私たちと同じ務めを与えられていたっていうふうに言ってるんですね。つまり他の弟子はともかく、ペトロは自分はイエスも裏切ったあのユダと自分は同じ務めを与えられている、でそれは自分も裏切ってしまったんだということをそこで強く意識をしてるんです。あるいは他の弟子たちもみんなイエスも裏切って見捨ててしまった、そういう意味ではユダが特別悪いっていうんじゃなくて、12人の弟子はみんな同じように、イエス様から逃れついていくことできなかった、だけれどもその中でもユダが亡くなってしまったので、もう一人を補充しなきゃいけない、そんなふうに言っています。で、さてペトロとするとそこはなるべく避けて通りたかったのですが、このペトロの手紙を書かなきゃいけない、あるいは パウロから託された弟子たちの信仰を励まさなきゃいけないとなったときに、ペトロは自分のことをこの教会の人たちにどう紹介するかというときに、この私はイエス・キリストの使徒ですというふうに名乗るほかなかったんです。使徒というのは使わされたものという意味ですから、当然自分の気ままに行動するんじゃありません。使わしてくださった方の委託に従って行動していきます。でパウロから引き継ぐ形で小アジアの教会の人たちの信仰のお世話をする、その信仰を励ますお世話に使えるときに、ペトロはそれまで小アジアの教会でペトロの間に何かのつながりがあったかと考えると何もないんです。どういうふうにこの人たちと自分とのつながりを語るかと考えれば、あなたたちと私の間には教会の頭であるイエスがおられるという、そのことしかないんですね。そしてそのイエスがこの私を不思議な仕方であなた方のもとに今送っておられます。私はイエス様のお使いとして使徒として今あなた方に御言葉を語るようになっています。そういうふうに語るほかなかったんです。ペトロ自身はです、自分の思いや力によってシュエスに従うという点では深い挫折を経験しています。自分は従えるんだと思っていたんだけれど、実際には全然従えなかった。主に従って生活するなんてことは口で言うほどたやすくないということを骨身に染みて分かってるんです。それでも働くのはペトロがイエス様からあなたは羊を養うのだと務めを与えられ、使徒として捕らえられ選ばれ召されているからです。でペトロは使徒とされたもの、召されたものとして小アジアの教会の人たちに向き合うんです。私は使徒として立てられました。そしてあなた方は各地に散らされ離散して過ごしているけれども、しかし選ばれている人たちだ。選ばれている人にとっては今の地上の生活は仮住まいの生活であって、あなた方の本国は天にあり、あなた方は神様の民としてこの地上に使わされ、それぞれの場所で生活しているのだ。そういうふうに呼びかけているのが一節の呼びかけなんです。イエス・キリストの使徒ペトロからポントス・カラテア・カパドキア・アジア・ビティニアの各地に離散して仮住まいしている選ばれた人たちへという言葉です。ペトロがイエス様から使徒として立てられている、それと同じようにあなた方もキリスト者の一人一人というのはそれぞれの日々の生活の中に散らされていても神様から覚えられている人であり、そしてキリストにおいて選ばれ招かれたものとして今与えられている一人一人の生活の中に使わされているんです。私たちは神様に覚えられて今与えられている生活の中を歩んでいます。神様のものとして生活をし、そして終わりまでそのように歩んでいけるように神様が絶えずキリスト者の一人一人を顧みてくださり、キリストの十字架と復活のもとに私たちを導いて清めてくださるんです。あなたは神様の民として仮住まいのものとして今の生活を歩んでいる。そして今から始まる生活というのは困難なことがたくさん起こってくるかもしれない。しかしその道はキリストの血を注ぎかけられ、そしてあなたはキリストに従うものとして導かれている。ペトロがこの小アジアの諸教会に語りかけた言葉が今日私たちにも同じように語りかけられているということを覚えたいと思います。私たちも神様の民の一人として、教会の枝の一人として召されているということを覚えたいんです。そしていつもイエス様が共にいてくださる、その平安のうちを歩ませてくださる、神様の恵みがいつも私たちの上に臨んでくださるのだということを味合わされながら日々の生活を歩むものとされたい、そう願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、ローマにおいて パウロが有罪の判決を受け処刑をされていくその前夜に、パウロは自分が建てた教会の群れをペトロに委ね、ペトロがパウロに代わってこの教会の人々の信仰を励まし慰め、そして主に従って歩んでいけるように一つ一つ配慮するように務めを委ねました。ペトロがそのような務めを与えられ、大変不得手なことだと承知しながらも、パウロから引き継いだ務めのために手紙をしたため、それをパウロが愛して福音を述べ伝えたその教会の人々に語っている言葉を聞かされました。そのような中でペトロは本当にまだ会ったことがない兄弟姉妹たちが主の体なる教会の枝として生かされ、そしてまたペトロ自身も主から使徒として立てられ、務めを与えられているのだということを教えられながら、この歩んでいく道がキリストによって導かれ従っていく道であり、またそこに恵みと平安とが豊かにあるのだということを語りました。私たちが今与えられている日々の生活も、主イエスキリストが常に伴ってくださり、御言葉によって慰められ勇気を与えられ、新しくされながら終わりまで歩んでいく道であることを思わされます。どうか私たちが主イエスキリストを見上げながら、あなたの恵みのもとに歩む、それにふさわしい生活を一日一日過ごしていくことができますように導いてください。どうぞ私たちがあなたの慈しみによって勇気を与えられ、力を与えられることを通して、あなたが本当にこの世界の上に慈しみを持って臨んでおられ、私たちを生かそうとしてくださっていることを知るものとされますように願います。私たちのために十字架にかかってくださり、よみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。